聖書の朗読をいたします。旧約聖書詩編第22編1節から9節飛んで20節から24節までです。旧約聖書の852ページ。詩編第22編1節以下、指揮者によって暁の目力に合わせて賛歌、ダビデの詩。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない。夜も黙ることを許しにならない。だがあなたは聖女にいまし、イスラエルの賛美を受ける方。私たちの先祖はあなたにより頼み、より頼んで救われてきた。助けを求めてあなたに叫び、救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはない。私は虫けら、とても人とは言えない。人間のクズ、民の恥。私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し、頭を振る。主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。主よ、あなただけは私を遠く離れないでください。私の力の神よ、今すぐに私を助けてください。私の魂を剣から救い出し、私の身を犬どもから救い出してください。獅子の口、大牛の角から私を救い、私に答えてください。私は兄弟たちに皆を語り伝え、集会の中であなたを賛美します。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブの子孫は皆、主に栄光を着せよ。イスラエルの子孫は皆、主を恐れよ。以上です。新約聖書は、マタイによる福音書、第7章の24節から29節までです。新約聖書の12ページ。マタイによる福音書第7章24節以下。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者の要員ではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。以上です。お祈りを捧げます。十字架の主イエスキリストの神様、私たちの神様、私の神、私の神よ。いにしえの詩人はこう歌いました。その御言葉に聞き、私たちは今日ここにあなたへの礼拝に招かれることを許されましたことを感謝いたします。会堂に集い、またライブ配信を通し、それぞれの場所からあなたを仰いでいます。この一週間の間の私たちの歩みを思い起こすときに、なんとあなたの御心を悲しませ、またその御心にかなわなかったことの多かったことでしょうか。 私たちの思いと言葉と行いと怠りとによってたびたび犯した罪をどうぞ許してください。今私たちは主の苦難を思い起こす受難節の時を歩んでいます。一日一日主の十字架の道行きに重ね合わせその時を歩んでいます。私たちの弱さやあるいは小ささや至らなさ、さまざまなことが私たちの道を狭めています。私たちの足を救い、悪によって私たちはさまざまな誘惑にさらされています。しかし主なる神様、あなたからの道からによって私たちは歩むことができます。あなたが寄り添ってくださることによって私たちはその歩みを許されています。許されているものであるという思い、また主の救いに結ばれているという思いを持ってこの残りの受難節の時を歩ませてください。今日の礼拝であなたは御言葉を語ってくださいました。ありがとうございます。これから私たちの敬愛する須山義雄先生によってこの御言葉の取り次ぎがなされます。聞く私たちの心を開かせてください。ただその御言葉を聞くだけではなく、それを行うものへと変えてください。聖霊を豊かに一人一人の上に、私たちの群れに送ってください。この教会の一年の歩みが終わろうとしています。あなたからの恵みを数えながら新しい2021年度を迎えることができますように、どうぞ一つ一つの事柄をあなたのご栄光のために私たちはすることができますように導いてください。世界を顧みてください。私たちの国日本を顧みてください。政治をする者たちに力を与えてください。知恵をどうぞ与えてください。あなたの御心にかなわないような世界の流れをどうぞあなたが退けてください。心からお願いをいたします。また病のところに伏している者、入院中の者、またホームで暮らしている者、さまざまな困難を覚えている人たちがいます。私たちの周りにも悲しみ苦しんでいる人たちがいます。どうぞ一人一人に主の愛が起こされますように、主の愛がいつも私たちと共にありますように心からお願いをいたします。私たちの礼拝の祈りとしてこの祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、嵐にも死にも動じない土台、須山義雄先生です。
山頂の水君公開説教も本日16回を数え、これがこのシリーズ最終公開となりました。また一社が持ち合わせていたイエスの言葉集の中から誕生の説教を編纂し、その結びに置いたのは家と土台と題が付けられている本日の説教です。マタイがこの誕生の説教の締めくくりに置いた家と土台はいかにもよく例え話を得意としておられるイエス様にふさわしい結びではないかと思います。これはイエスがお作りになった物語であると同時に、編集者マタイの手も加わった良作であります。説教序文にあたる幸いなのかなを7つに広げたように、しかも詩文になっていて覚えるにもそうしやすくしたように、ここでもマタイ記者は家と土台の例えを詩文にして閉じようとしています。 雨が降り、川があふれ、風が吹き寄せる嵐のありさまを、岩の上に建てた家と砂の上に建てた家の両方について同じように繰り返し語っています。また二つの家のコントラストを、建てる際に表した賢さと愚かさ、また土台についても岩と砂の対比、さらに物語の結論部では聞いて行う人と聞くだけで行わない人、そして雨、洪水、嵐が押し寄せて倒壊しない家と、ひどく損壊してしまう家など、イエスの例え話を三条説教の結びに据えるに一層企たせて編集の手を加えていることが、特に同じ資料である、それを使ってルカが平地の説教として6章の46節以下の結びで使っているところと比べるとよくわかります。4節近くですので、ちょっとお読みすると、私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか、私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人がどんな人に似てるかを示そう。それは地面を深く掘り、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかりつけてあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わないものは土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家がたちまち倒れ、の壊れ方はひどかった。これがルカの方です。マタイと比べると二つの家のコントラストで、また嵐が三段階に分けて襲うありさまなど、ルカには見られませんし、ルカの方は淡々と物語が進行しています。しかしマタイでは、聞いても行わない人への裁きと滅びのメッセージとして、例え話を利用しているのですが、これもルカにはありません。マタイ特有の主張であることがよくわかります。三条の説教と平地の説教とを比較して、もう一つ面白い違いがわかります。それは家を建てる際にその建て方に違いが見受けられるということです。マタイの記事では岩の上に家を建てた人と建てる人と砂の家に家を建てる人が対比され、前のような人は賢い人と呼ばれ、後のような人は愚か者扱いにされています。一方ルカの記述は、建てる際に地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人、それと土台なしに地の上に家を建てた人が比べられています。マタイの方がやや非現実的であるような聞こえやるように聞こえます。砂の上に家を建てる人が実際にいるでしょうか。多情の老獲という言葉がある通り、愚かさの極みがよく表されていて、それだけにマタイが作り上げた面白い工夫のことが伺えます。ルカの方は実際あり得ることで、踏み木をすれば地を深く掘らないでそのまま地の上に家を建ててしまうということはないわけではありません。つまりルカの物語は大変現実的で、多分これはイエス様の話に近づいているのではないかと思います。私たちがそれぞれの人生を振り返ると、今までに何回か嵐に襲われたことがあったはずです。命の危険にさらされたこともあったのではないでしょうか。今こうして生きているということは、その都度そうした困難を乗り越えることができたからであろうと私は思うのであります。しかしそれは例え話にあるような岩を土台としていたからでしょうか。 多少私には自信のないところもあるのですが、しかし、特定や教えというものは、それに従う人々や集団がある。このような集団の一員になって、一緒に嵐を乗り越えていくものです。教会という集団は、イエスを岩や土台と信じ、その上に教会という家を建った人々の交わりであります。その中で互いに支え合い、助け合う。そして、もう命の危険があった時にもそれを救っていただける。そういう交わりが教会ではなかったかと思います。で、私の今、映っている画面の後ろは、1947年12月のクリスマス礼拝の時に洗礼を受けた人たちとそのご家族の写真です。左から2番目に私の父がおり、一番右端のところにいる女性が杉静子さん、後の神尾静子さんでいらっしゃるということ。で、こういう交わりがあって私は今生きていることができるんだと。感謝を持っていつもこの交わりの中にあることの喜びを感じているものであります。で、これを聞いてくださっている方々にも、過去を振り返ると、様々な言葉では言い尽くせないような嵐を体験しておられたのではないでしょうか。そうした体験を振り返ると、パウロがコリント前書10章13節で語る言葉が、そのまま事実として告白し受け入れることができるのではないかと私は思います。あなた方を襲った試練で、人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。神への信頼を土台に据えて生きる限り、どのような試練と思える嵐が訪れても、私たちは耐えることができる。実際こうして耐え忍ぶことができたので、今、このところにいる。そして将来について、これからどうなるかわからない中にあっても、主は必ずや逃れる道を用意してくださる。これが、岩を土台として生きる。私たちの信仰であります。最も大きな嵐。それはおそらく人生の終わりに訪れであろう地であるかもしれません。しかし、岩を土台とする人にとって、地は終わりではありません。主イエスは、この世を去るにあたって、特別の説教を語っておられます。ヨハネ福音書14章から16章にわたって特別説教が語られています。この冒頭でこうイエス様は言っておられます。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったではないか。言ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところに、あなた方もいることになる。特別の説教の結び、16章33節は、こう力強く結んでおられます。これらのことを話したのは、あなた方が、私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世にあっている。ヨハネ福音書は、命を誕生以前と死以降も、また地上の命と共に連続して見るような視点で、 福音が語られています。体を備えた地上での命ばかりではありません。魂について見れば、感情以前と地上の命と、そして死後の世界、これら三つの世界がつながっている。復活信仰もヨハネ福音書では大変わかりやすく説かれています。コロナウイルスで多くの方々がこれまでに世を去っておられますが、中でもイタリアで大勢の人々が亡くなっている様子がマスコミで報じられたことがあります。パンデミックに襲われた5月21日の朝日新聞朝刊によると、イタリアの資料紙ではコロナ犠牲者の用の紙面が設けられており、実名で亡くなった方々の氏名と生涯が載せられているということです。で、その解説として、背景には感染により差別を受けたり批判されたりしないような文化があると見られると書いてあります。ニューヨークタイムズの5月24日には4ページにわたり、前日に亡くなった記者の氏名と表現、それに一言紹介が紹介されていました。ただの数字だけでは一般が持てない読者に実名と略歴を載せるだけで、その重みが感じ取ることができる、そのことを意図して編集部が企画したということです。またこれを受けてアメリカ各地の様々な新聞でもコロナによる訃報を集めて掲載するようになったと報じられています。日本ではごくわずかの人が、それも有名人だけの人がコロナによる訃報を載せられているだけで、あとは伏せられています。一体そこにはどんな違いがあるのでしょうか。私はそこには死に対する見方に違いがあるように思います。死は神の身元へ帰ることであれば、どのような終わりであっても讃えられ、受け入れられなければならないとする佇まいが死者を見送る背景にあるように思います。音楽をたしなんでくる私ですが、西洋の音楽には死を忌まわしく思うのではなくて、むしろ死者を褒めたたえる心が歌われているところに驚きを感じることがよくあります。ヨハン・セバスティアン・バッハが作曲した教会カンタータは200を超えて、もっともたくさんあるのですが、残されているのが200数十曲なのですが、十字架や真実で触れてない作品を探すのが難しいほど、随所で死を乗り越えて預かる平安が語られています。その最たる作品として今日の修法コラムにも載せさせていただいたんですが、106番、神の時こそ最良の時。161番、来れ甘い主の時。56番、私は喜んで十字架を担おう。それぞれ死に対する不良の姿勢がよく歌われているところ、コラムのところにもありますのでご覧ください。これよりご一緒に歌います賛美歌の518番、これはパウロがフィリピの信徒1章21節から3節のところで、死と命とそれが同じ重さで同じようなものとして受け止める、で、死もまた恵みとして了解されている、そのところを歌にしています。古い賛美歌では、主にありてぞ彼死なばや、主にある命こそは命なれば、生きる嬉し死ぬるもよし、主にある神の幸は等し、これはフィリピン1章21章を歌っているところです。本日のテキストの最後の7章28節、イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に 教育、立法学者のようではなく、変あるもののように語っておられる。変あるものとしてのようには、マルコもそうですが、もう事実、変ある方として、マタイは詩を結びとして使っている。実は、ずつ説教集を残している、それぞれに、この編集の言葉が載せられています。誕生説教はこれで閉じますが、ぜひ皆さんもこの後、第二説教集は、また一社が、本当に重視しています。これは、宣教です。医師派遣の説教を中心とした、派遣の、説教集があったら、そして、また、福音書の中で最も例え話集の多い、例え話の多いマタイが、13章、種まきの例を、どう理解するかによる、これを説教にまとめています。これが13章。それから、やっぱり教会の中のことが大切ですから、教会指導者と信徒への規定が18章の説教集。最後の24章から26章にかけては、今日の週末のところに関わるのと同じ、モチーフですから、まあ、これは、長いのですけれども、それなりに意味を持っているところ、一度しか、ご一緒に、こうした説教集を、たどることができれば、大変幸いに思います。週より、苦難週に入ります。主イエス・キリストによって、とって、苦難と十字架は、主の帳を打ち壊して、永遠の命へと私たちを招き入れてくださった栄光の道であります。その恵みを覚えて、ただ単に、預かる歩みを今週もイースターへ向かって共に歩みを進めてまいりたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御一人を通して、豊かに命の御言葉をいただくことができました。心より感謝いたします。主の生ける御言葉に聞き従う中で、確かな信仰という土台をすることによって、主の話さえも動じることのない人生を全うし、あなたが用意しておられる祝宴に敬愛する先達者と共に庭に会い返し、あなたの御栄を賛美するものとならせてください。主の御名によって祈ります。アメン。アメン。
お座りになったままで、賛美歌の518番、賛美歌518をご一緒に歌いましょう。主に主は 健と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。平和のうちにこの世へと出ていきなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。アーメン。どうぞおかけください。